こんにちは。どうぞテサロニケ人への手紙第1章を開いてください。今日のメッセージのタイトルは、主は喜んでおられるだろうか。あなたのことを知っておられる主なる神、あなたを主は喜んでいらっしゃるかどうか、あなたのその信仰の歩みを主は喜んでおられるのかどうか、そのことを今日私たちはご一緒にこの御言葉を通して学んでいきます。というのは、我々信仰者が一番望んでいること、それは私たちの神様に喜んでいただくことですよね。私たちがこの主の前に立つときに、主が喜んでくださる。よくやったって。よくあなたは信仰者としてなすべきことをなしてきたって。そのことを私たちは願いながら今日生きるわけです。主が喜んでくださるものとして歩んでいきたい。主が喜んでくださるものとして成長していきたい。パウロはこんなこと言ってます。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。パウロはそうやって生きたんです。神様に喜んでいただきたい。神様が喜ばれることを私はしていきたい。なんで彼がそんなことを望んだか、お分かりですよね皆さん。主に喜ばれることをあなたが成していけば、この主の素晴らしい栄光があなたを通して表されていくからです。神様の素晴らしい栄光があなたを通して表されていくためには、あなたが主に喜ばれていることが必要です。パウロはですから、そのことを望んで、そのことを彼は目標に生きたんです。彼が考えていたことは、私のなすことすべてにおいて神様に喜んでいただきたい。そのことを考え、そしてその考えに基づいて彼はすべてのことを選択したんです。ね、信仰者の皆さん、あなたはそんなふうに生きてます？私たちが、そしてあなたが主イエス・キリストの前に立つときに、その主があなたのことを喜んでくださるかどうか。すべてそれは、今日我々がどう生きるかにかかっています。今日私がどう生きるかにそのことがかかっているんです。ですから私たちは、どんなふうに生きていくべきなのか、どういうふうに生きることが神様に喜ばれることなのか、そのことをしっかりと覚えることが必要です。きっとこれだけのことをしてたら神様喜んでくださる。果たしてそうなのかどうか。本当に神様が喜んでくださる、その生き方ってどういう生き方なのか。そのことを今日私たちはこの御言葉を通してご一緒に見てまいります。パウロはこう言うんです。テサロニケのクリスチャンたちは主に喜ばれる者たちであった。この4章の1節のところに、テサロニケ第一の手紙の4章の1節のところに、終わりに兄弟たちを主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでくださいって。ですからパウロはテサロニケのクリスチャンたちのことを考えるたびに思ったことは、彼らは間違いなく神に喜ばれる生き方をしている。思い出してくださいます。パウロはこのテサロニケの町でイエス・キリストのことを述べ伝えました。ところがユダヤ人からの迫害によって、彼らはテサロニケを追い出されていきます。ベレアという町に移動しました。その後にパウロはアテネに、そしてコリントへと移動していくわけです。パウロはテサロニケのクリスチャンのことが気になって仕方がなかった。そこでテモテを送りました。コリントの町にいたパウロのところにテモテが戻ってくるわけです。そして素晴らしい知らせを教えてくれるわけです。テサロニケのクリスチャンたちは神様に よって喜ばれる歩みをしている。どれだけそのニュースがパウロの心を励まし、パウロの心を勇気づけ、喜ばせたか、想像がつきます。そこでパウロはこの手紙を送るわけです。ですからこの手紙を見ていると、テサロニケの教会の人たちがどんな状態にあったのか、そのことを見て取ることができます。主に喜ばれる生き方をしていたテサロニケのクリスチャンたち。彼らの歩みというものが、この一章の三節のところに三つの言葉でもって表されています。神様に喜ばれる生活をしていた彼らの特徴が三つここに記されています。一つ目は信仰の働きであり、二つ目は愛のロークであり、そして三つ目が望みの忍耐です。これがテサロニケのクリスチャンたちの特徴であり、これがいいです。神様に喜ばれる人たちの特徴なんです。具体的にパウロはどんなことを言っているのか。神様に喜ばれる人々ってどういう人々なのか。ご一緒にこの3節のところから学んでまいりましょう。御言葉を読みしますとこうあります。絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛のローク、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。パウロは彼らのことをいつも祈りのたびに思い出したんです。祈るたびにこのテサロニケのクリスチャンたちがいつもクリスチャンたちのことがいつも彼の脳裏に浮かんできました。神に彼らのことを感謝しています。というのは彼らのその生き様というものをパウロがいつも思い出してた。私たちもそうしますよね。いろんな私たちとつながりのできた人々、いろんな人たちのために我々は取りなしの祈りをします。願うことは彼らの信仰が成長することです。彼らがクリスチャンとして成長していくことです。また彼らがこの救いに預かることです。パウロはこのテサロニケの人々が成長していることを喜び、祈りのたびに彼らのことを神様に感謝していた。で、4節見てみますとこうありますでしょ。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知ってます。つまりパウロはこの3つの特徴というのは、神様に喜ばれる者たちの特徴だけじゃなくて、この3つの特徴というのは救われている人々の特徴だというんです。イエス様を信じている人たちはこういう人々として生きているし、こういう人々として成長する人たちだって。信仰において、愛において、希望において、その人のうちでこの信仰は生きているし、その人のうちでこの愛というのは成長しているし、その人のうちでこの希望というのはますます強められていってる。そのニュースを聞いたときにパウロは、彼らは間違いなく救われている。そして救われているだけじゃない。彼らは神に喜ばれるものとして歩んでいる。3つの特徴の1つ目、一緒に見ていきましょう。まず、信仰の働きとパウロは言いました。つまりパウロが言っていることというのは、本物の信仰というのは人を変えると言っています。信仰の働きというのは信仰がもたらす働きの話です。本当の信仰というのは、ね、いろんな働きを生み出していくものなんです。イエス様を私たちが信じたときに、正確に言えば神様が私たちを救ってくださったときに、我々は生き方が変わってきます。このテサロニケ第一の手紙の一章の9節でも、テサロニケのクリスチャンに関してパウロはこう言っています。真ん中ですけど、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになったのか。このような変化がテサロニケのクリスチャンたちの中に起こったわけです。これまでは偶像に仕えてきたものが誠の生ける神に仕えるものとなる。これが救いなんです。パウロという人物のことを思い出してくださいます。パウロはダマスコに行こうとしてましたでしょ。このダマスコに行こうとしてたその目的はというと、ダマスコに行ってそこにいる多くのクリスチャンたちを捕らえて彼らを迫害することでした。 そのために彼はダマスコへ向かってました。使徒の働きの9章に出てきます。そしてその途中で復活のイエス・キリストに出会ったわけでしょ。そしてパウロは救いを神様からいただいたわけです。非常に興味深いことは何かというと、ダマスコに着いたパウロに大きな変化が起こりました。どんな変化かというと、パウロがイエスは神の子であると伝え始めたからです。これまでイエスを信じる者たちを迫害していた者が、イエス・キリストが神であり、イエス・キリストが救い主であるということを伝え始めたんです。ですから、御言葉が教えるように、ダマスコに住むユダヤ人たちはうろたえたとあります。クリスチャンたちも最初は信用できなかった。だって彼はダマスコに我々を捕らえるために来たんでしょうと。信用できるかどうかって。でもその後に彼らはダビデ、このパウロを受け入れていきます。というのは彼の信仰が本物であることを人々が確信するからです。彼の生き方は変わったんです。キリストに逆らってた者が、キリストに反対してた者が、キリストを愛し、キリストに仕える者と変わったんです。まさにテサロニケのクリスチャンたちのように、偶像に仕えていた者、つまり神でない者を神として、それに仕えてきた者が、誠の神を信じ、その方に仕える者と生まれ変わったんです。これが救いです。救いというのは人を変えます。同時に救いというものは、そこには必ず行いが伴ってきます。本物の信仰には行いが伴います。パウロは彼らの信仰が本物だと言ったんです。その証拠があります。一章の8節をご覧いただきますと、主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカエに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。このテサロニケのクリスチャンたちの信仰は、周りの国々の人々のところに届いたんです。彼らのうちになされている神様の御業が人々のところに届いていったんです。なぜなら彼らの信仰は生きていたからです。ですから周りの人々がそのことを聞いて、そしてその神様を崇めるわけです。またテサロニケ第2の手紙の1章の3節にもこうパウロが記しています。兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。ご覧いただきました。パウロは神様に感謝しなきゃいけないって言うんです。なぜかっていうと、あなた方の信仰が目に見えて成長してるからです。どうやってそのことが分かったのか。彼らの生き方が変わってるからです。神様に喜ばれる行いが彼らから出てきてるからです。ですから、本物の信仰というのは人を変え、その人の行いを変えるんです。なぜかというとね、皆さんね、よくご存知のように、救いは神様からの贈り物だからです。覚えてます？エペソの2章の中で、8節で、あなた方は恵みのゆえに、信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく、何てあります？神からの賜物です。ちゃんと御言葉が教えてくれるのは、救いというのは神様が私たちに与えてくださる贈り物だって、ギフトであるって。ね、ですから、9節には行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。ですから、どんな良い働きも、良い行いも、罪人に救いをもたらすことはできないんです。どんなに人々に感銘を与えるようないい働きをしたとしても、どんなにいい人間になろうと一生懸命努力をしたとしても、どんな行いも罪人であるあなたをその罪から救い出すことはできません。救いは神様から与えられるものなんです。救いは神の贈り物なんです。ですから神が私たちのうちに働くならば、その神の働きが継続して我々のうちになされていくんです。 ですからこのエペソの2章の10節には、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。明確でしょ。良い行いによって救われません。しかし救われた人は良い行いが生まれてくるって言うんです。だから続けてパウロはこう言います。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをも、良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ちゃんと救われた者たちが良い行いを成していくように神様は私たちのうちに働いてくださっているんです。明確ですよね。神が救ってくださった人は生き方が変わってきます。その人のうちには新しい行いが出てきます。もちろん我々は完璧じゃないんです。罪を犯さない人間ではないんです。しかし救われる前には神様を喜ばせたいなんて思いを持っていませんから、我々は好き勝手に生きてました。でもイエス様を信じた私たちは失敗しながらでも神に喜ばれることをしたいということを願い、その神の御心に従って生きていこうとするんです。ヤコブの中で、ヤコブの手紙の中で2章の26節のところでヤコブはこんなこと言っています。今私たちが見ているように、魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。肉体の死と霊的な死をこうして対比するわけでしょ。肉体的な死っていうのは、この体と魂が分離することです。ね。我々が肉体的な死を迎えたら、肉体はまだ地上に残ります。でも魂は死のもとに上がるわけでしょ。その状態を肉体的な死というわけです。そこでヤコブは言うわけです。行いのない信仰は死んでるって。つまりそれは霊的な死だって言うんです。なぜなら、本物の信仰というのは必ず行いが伴っているからだって言うんです。魂と体が分離した状態を肉体的な死と言うならば、行いと信仰とを分離した場合、それは霊的な死だって言うんです。どんなに私たちがイエス様を信じているとか、どんなに私たちがこういう祈りをしたと言っても、神があなたを救ってくださらなければ、あなたに変化は生まれてきません。いいです？神があなたを救ってくださったら、神の働きが始まるんです。その働きがなければ、その霊的な状態というのは死んだままであるというんです。で、このヤコブはこのことを教えたときに、アブラハムという一人の人物の例えを用いています。彼の例を挙げています。これは2章の21節のところが出てくるわけですけれども、アブラハムのある一つの行為を特にヤコブは挙げています。どんな行為かというと、アブラハムが自分の愛するイサクを生贄として捧げようとした時の話です。21節に、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。22節には、あなたの見ている通り彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされるのです。ひょっとしたらある人々は、ほら見ろ、聖書は行いによって救われる、アブラハムもイサクを捧げるというその行為でもって、その行いでもって救いに預かったというふうに考える人がいるかもしれない。答えはそうではないということです。なぜならヘブル人の手紙の著者がそのことを真っ向から否定します。ヘブル書の11章を見てくださいます。17節のところから、この著者は私たちにこのアブラハムがイサクを捧げるという行為について教えてくれます。ヘブル書の11章の17節に、信仰によってアブラハムは試みられたときイサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。何の話かって、アブラハムは神様から命令を受けました。イサクを捧げなさいという命令でした。でもその時にもうすでにアブラハムは神様を信じてました。 そして神様から約束を受けてたんです。どんな約束か。このイサクを通して子孫が増え広がるって。ですからアブラハムは考えたんです。神様からこのような約束をいただいていると。そして今このような命令がやってきた、このイサクを殺せという命令。アブラハムは、じゃあ私が例えばイサクをここで殺したとしても、必ず神様はご自分が約束された約束を成就するためにイサクを死者から蘇らせるって。だって神は約束されたことを必ず守られるお方である。このような信仰をすでに彼は持ってたんです。このような信仰を神様に置いてたんです。イサクを殺しても神は必ず彼を蘇らせて彼の神様の約束を成就なさる。これ明らかにアブラハム自身が救われていたことの証拠です。だから彼はこのように神様に信頼を置いてたんです。この行為によって救われたんじゃない。救われていることがこの行為によって明らかにされたんです。アブラハムは主を信じていたゆえに主の約束を信じたんです。そして自分では最悪と思えること、このイサクを殺すというこの最悪と思えることであっても主の御心なんだからと信じて彼は従っていくんです。これがアブラハムだった。でちょっと今ヘブル書をご覧いただいてますと、アブラハムの信仰について、もちろんこれはアブラハムだけじゃなくてこの11章に出てくる信仰の勇者たち一人一人に共通していることです。信仰の勇者であったアブラハムの特徴2つあります。見てくださいます。1つはね、この11章の8節に出てきますけれども、彼が信仰の勇者だったその証は、彼は主を疑うことをしないんです。8節に、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとのメッシュを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。聖書はこう教えるんです。アブラハムは主の御心を知ったって言うんです。どんな御心か、出て行きなさいって。そしてここを出ていくことが神の御心だと彼が確信したゆえに、彼はどうしてます？どこ行くかわからないけども、神が必ず導いてくれると言って出ていくんです。つまり神様のことを一つも一回も疑ってません。普通だったらどこへ行くのか聞きたいし、どれぐらいの道のりなのか、どんな環境なのか、そこは自分にとってプラスなのかどうかって考えてしまうところ、アブラハムはそうはしなかった。これが御心だから、だから行きます。どこかわからない。でも神様が導いてくれます。御心を示した神様を疑ってません。彼はそれに従っていこうとするんです。それはアブラハムは主の御心が自分にとって最善だということを知ってたからです。そういう神でしょう、皆さん。あなたも御心を求めて生きるのはなぜか。主の御心があなたにとって最善だからです。いつもそれを邪魔するのはあなたご自身の考えです、ね。こっちの方がベターだと。こっちの方がいいと思ってしまうんです。アブラハムは残念ながら私たちのように神様の完全な啓示を持っていませんでした。しかし今我々は神の御心を知ることができるんです。ここにそれが書いてあるんです。この聖書の中に。私たちの神が何を望んでいらっしゃるのか、その御心が記されています。ですから御心を知ろうと思えば、我々御心、御言葉をしっかり見るわけです。ね、そして、アブラハムは、その御心が記されたときに、それに喜んで従おうとした。それは自分にとってベストである、最善であるということだけじゃなくて、その御心に従っていくときに、私たちが救われ、私たちが生かされている目的を達成すること、果たすことができることを知っているからです。つまり神の栄光を表すことができるんです。神様の栄光を表そうとするならば、あなたや私に必要なのはこの神様の御心に従って生きていくことです。だってイエス様はそんなふうに生きられましたでしょ。父なる神の御心に従ってこの地上にあって父なる神の栄光を表してきた。同じことです。 神様の栄光のために生きたいと願ってらっしゃる皆さん、だったらあなたに必要なのは神の御心に従って生きていくことです。別の言い方をすれば、神様の御言葉に従って生きていくことです。その時にあなたは神の栄光を表すものになります。ですから御心であると確信した時に彼は疑ってません。確信を持って神様に従い続けていこうとしています。二つ目に言えることは何かというと、彼は常に主を信頼しています。主を疑わなかっただけじゃない、彼はいつも主を信頼したんです。この9節10節のところに出てきます。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天末生活をしました。約束された地にやってきたのに、そこに待っていた生活というのは他国人としての生活であり天末生活だったというんです。つまり移動し続けたんです。そこに定住の場所はなかったんです。ひょっとしたら思ったかもしれない、約束は違うじゃないですか神様って、ね、あなたが約束された地にやってきたのに、私はまだここで外国人として天幕生活をしながら移動してます、なんでこんな生活になって。でも御言葉が教えてくれるのは、アブラハムはそんな神様を疑うことはなかった。なぜかというと、アブラハムは見てください、実質に彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。つまりアブラハムはもっと素晴らしいところを見てたんです。永遠を見てたんです。この地表なんていうのは一瞬のうちに終わります。我々は旅人でしょ。 A から B へ、 B から C へと移動していくんです。あっという間にこの地上での生活は終わります。そしてその後我々は永遠を迎えるわけです。アブラハムはこの地上だけを見て歩んでたんじゃないんです。彼は永遠を見ながらこの地上を生きたんです。だから彼がしようとしたことは、地上でどんな成功を自分の手にするかではなくて、永遠に価値あることを今していこうと思ったんです。永遠に価値あるもののために今日生きようとしたんです。どんなことか、神に喜ばれることを今日していこうと言います。神様が喜んでくださることを今日行っていこうと言います。自分のやりたいことじゃないんです。神が喜んでくださることです。自分が最善だと思うことじゃないんです。神が最善だとおっしゃることを実践しようとしたんです。なぜならその生き方こそが永遠に価値ある生き方だからです。アブラハムは自分の思い通りにいかなくったって、見るべきところをしっかり見てました。その自分の永遠というものを見てきたんです。彼はどのような時でも主の約束を信頼したんです。というのは、神様は約束されたことを必ず成就なさるんだって、この約束を与えられた神様に不可能なことは何一つないんだ、だからこの神様に信頼を置いてきたんです。これが生きた信仰なんです。どんな時にも私は主を信頼する、どんな時にも私は主に期待する、そのような信仰者として彼は生きたんです。で、彼だけじゃなかったんです。このヘブル人の手紙の11章の33節から見ていくと、たくさんの人々がそんな風にして生きたっていうんです。33節に、彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。普通の人々だったのに、彼らは神を信頼して神の御心に従い続けたんです。そうすると何をしたか、神が彼らを用いたんです。こんなことを考えていると興奮しません？だって今も同じ神があなたのうちに働いているんです。あなたが神様を信頼して神の御心を行っていくならば、神はあなたを使ってくださるんです。ご自身の目的に沿って。彼らはそうやって生きたんです。大変でした、それは。ね。その35節、36節を見ていくと、書いてます。 ある人はあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられるために会い、入れられる目に会い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り裂かれて、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、確かにこの世は彼らにふさわしいところじゃなかった。しかし彼らはしっかり神を見上げて、その神様に信頼を置いて歩み続けたんです。これが生きた信仰なんです。今も皆さんいろんなところに置かれてるでしょ。いろんな不安があるかもしれない、ね。明日のことを考えたら不安になるかもしれない。しかし私たち信仰者は、そのような中にあっても、信頼することのできるお方がいるんです。我々はこの方を、この神に信頼を置いて生きるんです。この全知全能の方に、明日のことを知っておられる方に、明後日のことを知っている方に、あなたの永遠を知っている方に、我々は全てを託して生きることができるんです。体は弱っていきます。問題は増えていきます。我々の耳にするニュースは、また読むニュースは私たちの心をある面では重くしていきます。しかし我々その中にあって信頼できる神様がいらっしゃる。その方に全てを委ねて今日を生きていこうって。私の責任は今日神様に喜ばれることをしながら神の栄光を表していこうって。全てのことは主が導いててください。そうやってテサロニケの人々は生きてたんです。だからパウロは言うんです。彼らは確実に救われてるって。そして彼らは神様に喜ばれてるって。そんな信仰を持ってあなた生きてます？信頼を置いて生きるに値する神です。すべて任せて歩んでいくことのできる神様です。なぜならこの方はちゃんとあなたを捕まえ、そしてあなたをちゃんと導いていってくださる。心配するなとおっしゃってくださる。そんな方によって私たちは守られて、この地上を、そして永遠を共にするんです。二つ目、愛の労苦とパウロは言います。これも愛によって生み出された働きの話です。でも働きとは教えてない。労苦と言ってます。ね、骨折りです。大変くたびれてしまうんです。額に汗をしてもう疲れ切ってしまう、そういう状態です。愛を実践しようとしたときに、それがいかに難しいか、そのことは私たちがよく知っています。テサロニケのクリスチャンたちは、愛を実践したんです。一生懸命実践したんです。神様が、主イエス様が、弟子たちにこんなことをおっしゃった。それはヨハネの福音書の13章に出てきますけども、あなた方に新しい戒めを与えましょうって。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいって。これが戒めだ。これが私の命令だって言うんです。ね、信仰者の皆さん。イエス様はその命令をあなたにくださったんです。互いに愛し合いなさい。兄弟姉妹が互いに愛し合っていきなさいって。このテサロニケ第一の手紙の4章の9節のところでも、パウロはこんなことをこのテサロニケの教会の人たちに語っています。9節に、兄弟については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。ね、今お気になりました？テサロニケのクリスチャンたちは互いに愛し合うということを実践したんです。で、パウロは言うんです。それは神から教えられてるって。そうなんです。もし私たちがそのことを望めば、神が私たちを助けてくださり、私たちがそのような人として成長していけるように、この神が私たちを助け導いてくださる。テサロニケ第2の手紙2章の3節でも、兄弟たちあなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なんです。 なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、その後あなた方がすべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。ですから御言葉が私たちに教えてくれるのは、パウロのこのメッセージが教えてくれるのは、このテサロニケの人々は兄弟姉妹を愛する愛において成長してたんです。神が彼らを助け、兄弟姉妹が兄弟姉妹を愛し合うものとして成長するように助けてくれてた。そのことを知ってパウロは神様に感謝を下げたんです。どうです、信仰者の皆さん、神はあなたをこの教会に導いてくださった。すべての兄弟姉妹を愛してます。もし私たちの中で愛したいけどもどうしてもあの人がとかこの人がっていう思いがもしあれば、ね、残念ながらそのあなたの選択を神様喜んでらっしゃらない。そしてもう一つ言えばね、皆さん、もし我々がそのように神の戒めに逆らってるならば、神はあなたを祝せないだけじゃない、神様はあなたを周りの人々の祝福のために用いることができないんです。神は私たちを祝してくださっています。でもその祝福を失うことはできます。もし我々が神の方を見ないで私たちの思いに従って生きていくならば、我々が神ではなくて罪を選択して生きていくならば、私たちは一瞬のうちに祝福を失ってしまう。この群れから祝福を奪うようなそんな人になりたいと思います？神様の祝福を奪ってしまうようなそんな人どこにもいないはずです。だとしたら主の御心が何であるかを知った以上、我々はそのような人に変えられていくことを私たちは神の前に求め続けることが必要だと思いません？テサロニケのクリスチャンたちはそうして成長したんです。あなたも私も神の前に、私たちを変え続けてくださる神の前に自らを下げて、神様、私は愛において助けが必要です。例えばこういう人、ああいう人をなかなか愛せないとするんだったら、神様、私を変えてください。一体私は何者なんでしょうって。愛される資格のない私をここまで愛してくださった神様が私のうちにいてくださる。その神の愛でもって、あなたが望んでらっしゃるように兄弟姉妹を愛することができるように私を変えていってください。そうして我々がこの愛において成長するように、私たちは神の前に助けを求め続けるんです。ちょっとこの愛に関して4つのことをちょっとコメントさせてください。です、テサロニケ第一の手紙の5章の中で4つのことを我々はこの兄弟姉妹を愛することに関してパウロが教えてくれています。それにぜひ注意してください。1つ目はね、14節に出てきます。5章の兄弟たち、あなた方に勧告します。その後気ままなものを戒めています。兄弟姉妹が愛し合うんですけれども、しかし気ままな人がいるならば、その人を戒めることも我々にとっての責任だって言います。それも愛だって言います。じゃあ気ままな人って何なのか、正しく歩んでない人の話です。神様の御心に従って生きてない人に対しては、我々が彼らを愛するがゆえに何をするかというと、彼らを戒めなさいって、間違ってるって言いなさいって言うんです。それも神の教えです。二つ目、昇進なものを励ましなさいと出てきます、ね、道徳的やまた信仰的に弱い人を助け、彼らを支えていくということです。教会の中で信仰的にまだ弱い人、ね、そういう人たちを助けていくという働きです。これ兄弟姉妹を愛するその愛の実践です。つまずきになるんじゃなくて、彼らを励ましていき、しっかり御言葉によって彼らが成長するように先輩は後輩を導いていくんです。信仰歴の長い皆さん、その大きな責任があります。あなたは御言葉を持って、そしてあなたの生き方を持って、 あなたの後に続いてくるものを助け導いていくんです。彼らの成長のために。三つ目です。すべての人に寛容でありなさいとあります。14節。我々が彼らを愛するときに、人々と接するときに、決して感情的で短気であってはならないということです。神様の忍耐をいただいて接することです。そして4つ目に5章の15節に出てきます。誰も悪を持って悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。人の悪に対して悪で報いてはならないというんです。人がどんなことをしてきたとしても、あなたの責任は常に神が喜ばれることをしなさい。それがあなたの責任だって。明確でしょ？それが神様が私たちが兄弟愛において成長するために同時に忘れてはならないこととして教えています。さて、この愛のロークという言葉を見たときに、パウロはどのようなロークを愛ゆえに彼らがしていたのか詳しく説明していません。ある人々は、その病気の人々とか必要のある人々に対して愛を実践したんじゃないかという人もいるし、いや、ある人々は、テサロニケのクリスチャンたちは福音宣教をなすために、そこにはいろんな迫害が伴ったけれども、その中で一生懸命神を愛するがゆえにやっていったんだ、というふうに言う人もいます。残念ながらそのことは詳しく記されてないです。でも我々が少なくとも愛のロークに関して言えることは何かというと、愛といったときに私たちは今見てきたように、兄弟姉妹に対する愛とともに、神様に対する愛のことを当然考えますでしょ。だって神様に対する愛がなかったら兄弟姉妹に対する愛も出てきませんでしょ、ね、神を愛するがゆえにそこから全てのものが出てくるわけです。間違いないことは、テサロニケのクリスチャンたちは兄弟姉妹を愛していました。いや、それ以上に彼らの神を愛してた。ここにいらっしゃる信仰者の皆さんもみんなそうだと思う。心から神様を愛していらっしゃると思う。で、神を愛することに関して、いくつかのことを具体的に見ていきましょう。一つ目はね、神を愛する人々っていうのは、礼拝を優先します。なぜそうかっていうと、神を愛する者たちっていうのは神様を心から礼拝したいでしょ。神様に賛美を捧げたい。もちろん毎日の生活でそれをするわけです。しかしこうして週の初めにキリストの復活を記念して兄弟姉妹が共に集まってくるこの礼拝っていうのは、来ても来なくてもどっちでもいいもんじゃありません。私たちはこうして愛する兄弟姉妹たちと一緒になって主を崇めようって。私たちはこうして礼拝を優先するんです。我々の優先順位の中でトップに入ってくるんです。万難愛して私たちは集まり、共に兄弟姉妹たちが一緒になってこの主を崇めるように。愛していることの証拠です。二つ目に我々はこのイエス・キリストの福音を伝えていこうとします。だってこんなに素晴らしい神様を知ったんですもん。この方のことを人々に伝えていきたい。こんなに素晴らしい罪の完全な許しがあるんですもん。これを伝えていきたい。そう考えるの当然でしょ。神が備えてくださったこの救い、我々当然伝えたい。なぜなら私たちはこの救いを備えてくれた神を愛しているから。同時に兄弟姉妹が成長する教科もあります。だってこの神様をもっと一緒に知って、もっとこの神様を愛する者として成長していきたい。だから神を愛するクリスチャンたちというのは、クリスチャンの兄弟姉妹の信仰の成長のために喜んで労しようと思います。私だけ成長したらいいの。おかしいですよね。だって成長する人たちは、自分だけじゃなくて周りの人たちのことに目が行きますでしょ。教会休んでる人たちもいるし、病で来れない人もいるし、そういう人たちにどのようにして励ましていくのか。当然神を愛する者たちは教会においても真剣に考える者たちです。同時に4つ目に奉仕があります。皆さん一生懸命教会で奉仕していらっしゃる。 それも神様に対する愛です。ちょっと急いでコリント大使の手紙の12章を開いてくださいます。この奉仕という大切なことについてパウロは私たちにこんなことを教えてくれます。4節のところからですけれども、4節のところに御霊の賜物ってあります。出てきますね、賜物って。これは恵みという意味です。つまり、霊的な賜物というのは神様からあなたに与えられた恵みだと教えるんです。ね、霊的な御霊の賜物というのは、この賜物はカリスマというわけですけれども、ギリシャ語で。その言葉の元になっているのは恵みです。神からあなたに与えられた恵み、それが霊的な賜物だというんです。しかもこの賜物が何のために使うか、ご説をご覧いただきますと、奉仕にはいろいろな種類がある。奉仕なんです。つまり霊的な賜物っていうのは使えるために与えられるものなんです。与えられたものなんです。どんな目的のために？人々が成長するために。教会の徳を高めていくために。ですから少なくとも我々が覚えなきゃいけないのは信仰者である皆さん、神はあなたに贈り物をくださったんです。恵みの贈り物、それはあなたに特別な霊的な賜物を与えたんです。で、その賜物をいただいたあなたの責任はそれを用いて使えることなんです。奉仕をすることなんです。こうして私たちが群れで集まったときにあなたが奉仕をすることによって、あなたも成長するだけじゃない。みんなも成長するからです。それが教会なんです。ね、だって御言葉がそのように教えてるんです。神様から特別な恵みの賜物が与えられ、それは奉仕のために与えられてるんだ。続けて見てくださいます。6節のところを見たときに、ね、働きにはいろんな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。神様が働きをなすって言っているんです。つまり、神が賜物を与え、そして神様はあなたの賜物を用いて神の技をなすんです。だから我々みんな、教会の中にあって奉仕するんです。あなたを通して神が働かれるんです。その目的は7節。しかし、皆の益のなるために、おのおのに御霊の現れが与えられているんです。あなたが神様から与えられたものを、神様の助けをいただきながら、もし働いていくときに、何が起こるかっていうと、あなたのうちにいらっしゃる神があなたを通して明らかにされていく。こうして御言葉は私たちに、霊的な賜物が何で我々一人一人信仰者に与えられているのか、説明してくれています。特別な賜物があなたに与えられています。あなたの責任はそれを用いることです。分かんなかったら神様が重荷として与えられていることを神の助けをもらって実践していることです。ね、どうぞ奉仕においては欲張りであってください。もっと神様のために何かすることがないかって。そうやって奉仕が生まれてきます。しかも正しい動機を持った奉仕です、ね、だって感謝なことにあなたがそうやって思って神様私を使ってくださいという時にあなたに力を与えてくださりあなたを用いてくれるのは神ご自身でしょ。そしてそうやって用いられるあなたを通して神はご自身の栄光を表していくんです。こんな素晴らしいことがあなたや私を通してなされていくんです。奉仕を通して。だから我々はみんな奉仕者です。みんな私たちは主に使える使い人です。我々はなんで神に使えていくのか。神を愛するからです。5番目に私たちが言えることは何かというと、捧げ物もそうです。コリント第2の手紙の12章、8章の中で、面白いことを私に教えてくれます。マケドニアの教会の話です。彼らは非常に貧しかった。でもその貧しさの中、彼らは喜んで捧げ物をしたということが記されています。自ら進んで力以上に、力に応じ、いや、それ、力以上に捧げたって。3節のところで記されています、ね、というのはマケドニアの人たちは神様の恵みを覚えたときにその神の恵みに応えたいと思ったんです。そして彼らがしたことは喜んでこの神様に捧げていこうって言うんです。 ね、8節ご覧くださいます。こうは言っても私は命令するんではありません。ただ他の人々の熱心さを持ってあなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。つまり、こうして喜んで犠牲的に捧げるというのは愛の証だというんです。神様を愛するから喜んで捧げようとするんです。神を愛するから犠牲的に捧げようとするんです。神様が喜んでください。なぜかというと、我々は天に宝を積むからでしょ。同時にそのように犠牲的に捧げている人たちは、その行為でもって私は神様あなたに信頼してますということを証するんです。なぜか、犠牲的に捧げたら当然不足が出てきますでしょ。でもその人たちは言うんです。神がこの必要を満たしてくださる。あり余っているものから神様に捧げないんです。喜んで犠牲的に捧げたんです。神を愛するがゆえに、神を信頼しているがゆえに。最後に急いで、6番目は清さです。確かにこのテサロニケ人の手紙の中を見るときにパウロはそのことを教えます。特に4章の3節あたりから、清さっていうと我々は性的な清さをしっかりと守らなきゃいけないって、そのことがパウロによって教えられています。4章の3節に、神の御心はあなた方が清くなることです。7節には、神があなた方を召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためだ。神はあなたや私が性的に清くあるようにと願っています。同時に清さっていうとそれだけじゃない、すべての罪から私たちは自ら守ることです。テサロニケ第1の5章の22節には、悪はどんな悪でも避けなさいって、これぐらい構わないって決して思ってはならないって言うんです。同時にもう一つ付け加えてしたら、罪を犯している人たちから私たちは距離を置くことも聖書が教えます。神様からそれが罪だということを指摘されてもされてもされても罪を犯し続ける者たち、距離を置きなさいって。コリント第一の手紙の5章の9節から、また第二テサロニケの3章の6節のところに記されています。信仰の働き、愛の6、3つ目に簡単に、望みの忍耐です。この望みっていうのは再臨の話です。イエス・キリストが私たちを迎えに来てくださる、この再臨の話です。で、ある人々はこの再臨が近いという現実に対して間違った態度を持ってそれに接しました。というのは、このテサロニケ人の中でも特に2章の3節のところで、テサロニケ第2の手紙の3章の6節のところで教えるように、彼らは締まりのない歩み方をしているというんです。11節にも3章の11節にも、ね、あなた方の中には何も仕事もせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。つまりね、再臨が近いということを聞いたときに、ある人々は仕事も全部やめて、だって仕事してても無理でしょ、無駄でしょ、イエス様が帰ってくるのを待ちましょうと言って何もしないでいる人たちがいたんです。しかもおせっかいだっていうのは、彼らは自分たちのやっていることが正しいんだと人々に対してそれを説得してたんです。そのようなことをしてた人がいるんです。間違ってるって言うんです。今韓国の教会においてイエス・キリストの再臨を語ればみんな異端とみなされるって。なぜかというと、92年だったと思いますけれども、覚えてます、韓国で人々がある教会に集まってイエス様が今年今帰ってくるって言ってずっと集まってたことがあったでしょ。帰ってこられなかった。そこでイエス・キリストの再臨を語る人たちって彼らと同じだと見なされるんです。ですからキリストの再臨を語ればみんな異端だって見るって言うんです。悲しいです。だって御言葉はそのことを教えてるんです。で、同時に御言葉を教えるのはそのようなことをしちゃいけないって言うんです。じゃあどうすればいいかって、再臨が近づいている今、御言葉が教えるのは、このテサロニケ第1の手紙の4章の18節が教えるように、こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさいと。イエス様がもうすぐ帰ってこられるか、それをもって慰め合う。また5章の11節のところでも、パウロはこう言います。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいと。我々がしなきゃいけないのは、イエス様が帰ってくるのが近いから互いの信仰が成長するように励まし合っていきなさい。 自分自身の信仰も成長し、みんなの信仰も成長するようにしなきゃいけないことをしっかりしなさいって言うんです。この望みの忍耐と言われてます。この忍耐というのは、なんとなく我慢しなさいって言うんじゃないんです。これは、ある不屈の精神をもってしっかりと前を向いて歩んでいく、そういうことです。ということは、パウロが望んでいることは、イエス様の再臨が近い。ですから私たちはいろんな苦しいことがあって、いろんな問題があっても、その日が近いし、イエス様にお会いするんだということを覚えて、今日しっかりと、勇敢に、主の御心を実践していきなさい。主の再臨が近いんで、より忠実に生きていこうって。ますます主の栄光を表していこう。そのように願って歩んでいきなさい。テサロニケのクリスチャンたちはそうやって真剣に主の再臨を待ち望みながら今日生きてたんです。さて、今日私たちはこのテサロニケのクリスチャンたち、神に喜ばれる生き方をしていた彼らの特徴を見てきました。それは彼らが本当のクリスチャンであることを証ししました。彼らの信仰は生きてました。どんな時でも神様に信頼を置いて生きてました。彼らの愛というのは生きてました。彼らはイエス様が望まれたように、またイエス様が示されたように愛を実践し続けました。兄弟姉妹を愛しました。神を第一に愛して神様に喜んで従う者たちでした。そして彼らはイエス様が帰ってこられるその日を待望しながら、今日イエス様にお会いしてもいいようにその備えを持って歩みをしていました。さて、信仰者の皆さん、あなたの歩みってこんな歩みです？あなたこんな風に歩んでいらっしゃいます、ね、一つだけ覚えて帰ってくださいます。これが神が望んでいることであり、このような信仰者へと神様あなたを変えていってください。そのために必要なのは神様の助けなんです。主よ、どうぞこんなものとして私は成長したいです。あなたに喜ばれるものとして成長したいです。私を助けてください。あなたが教えてくださったことをどうぞあなたの助けによって実践させてください。私はもうこれまでのように無駄な人生を過ごしたくない。私はこれからどれだけ残されているか分かりませんが、この短い人生、あなたに喜ばれることをしていきたい。私を変えていってください。私を成長させてください。イエス、そうやって信仰者は歩んできたんです。そしてそうやって信仰者は歩んでいくんです。そんなふうに歩みません？そのように生きていきません？神様に喜んでいただくために、主にお会いするときに、よくやった、そう言っていただくために、主なる神様、この時間を心から感謝します。主よ、どうぞこの愛する一人一人を強めてくださり、祝してくださり、どうぞあなたが大いに用い続けてくださいますように。あなたの御言葉を感謝し、またあなたがいつも私たちを助けてくださっている、また助けてくださるという真理に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。